はい、それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんとご一緒に分かち合ってまいりたいと思います。愛する天のお父様、皆我が目感謝いたします。今からあなたが今日与えてくださった御言葉に私たちは心を向けてまいります。主よ、どうぞこの時間をあなたの聖霊様によって豊かに導いてくださり、語らせていただくこの者の唇を清め、あなたの御心を分かち合うことができますように。また語られたその御言葉がお一人お一人にとって豊かな霊的な糧となり、また励まし慰め力となりますように、どうぞお導いてください。すべてのことを感謝し、あなたの御手においだねし、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日は、ルイさんが英語にですね訳してくださいました。感謝します。 Today Luisan translated in English, so please read the English if you are English speaker.英語の方は画面を、ね、見ていただきたいと思います。それでは今日の御言葉に進んでまいりたいと思いますけれども、前回というか前々回ですね、前回第5週で、子どもたちの質問に答えるというね、とても有意義な素晴らしい時間、先週私たちに持ちましたけれども、その前の前々週ですね、私たちは24節、マタイの10章の24節から31節にかけてですね、福音宣教に伴うこの迫害について、恐れてはならないというイエス様のメッセージを分かち合いました。で、今日お読みしたこの32節33節もですね、本来であればその流れの中で、読むべき御言葉なんですけれども、ただ解釈の仕方によってはですね、福音の本質から外れた、言ってしまえば立法主義的なですね、脅しっていう言い方はちょっと言い過ぎかもしれませんが、ちょっと脅し文句のようなね、そういう解釈もできなくもない、そういう可能性があるので、少し丁寧に取り扱う必要があるのではないかと思いまして、あえて今回分けてですね、個別に取り上げさせていただきました。もう一度ですね、今日の箇所短いのでお読みしたいと思うんですが、こんな風に、記されています。32節33節、ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。24節、前々回の、ね、24節からこう続いてきたこの迫害を恐れてはならないという、メッセージ、この文脈の中で、この流れの中で、今日のこの御言葉を、その続きとしてですね、理解するならば、もし私たちが迫害を恐れて、自己保身のためにですね、自分を守るために人の前でキリストを否むなら、イエス様を知らないと言うならば、イエス様も同じようにですね、天の御国において、正確に言うと天の御国に入る前のこの最後の審判においてということだと思うんですが、その最後の審判において、天の父なる神様の前で私たちのことを知らないという、私たちのことをお認めにならない、私たちを受け入れてくださらないという、ことになると思うんですね。で、実際イエス様は、前回お読みしたこの10章の28節のところで、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません、そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと語っておられます。さらに、今日の御言葉のちょっと先に進むとですね、39節40節のところですけれども、39節40節でイエス様は次のようにも語っておられるんですね。39節から、自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。ここでイエス様は迫害、ひいては殉教 ですよね。殉教というのはその信仰のゆえに死ぬということを意味しますけれども、この殉教も恐れない、まあ、信仰と覚悟をですね、ご自分に従う者たちに求めておられるんですね。しかしここで私たちが注意をしなければならないことは、解釈の、最初にも言いましたけれども、この解釈の仕方によってはですね、そのような、まあ、精神的な強さを持った、まあ、勇気を持ったものでなければ、最終的には認められない、つまり救われないというですね、まあ、個人の強さや、あるいは行いというものをですね、救いの基準というか頼みとする、まあ、いわゆる立法主義的な救いの考え方に陥ってしまう、そういう危険性があるということに私たちはやっぱり注意しないといけないと思うんですね。けれどもそのような立法主義的な解釈というのは決してイエス様が意図されたメッセージではないということをですね、今から、ぜひ皆さんに知っていただきたい、お話ししたいと思います。まず第一にですね、殉教といってもイエス様は決して死そのものを美化したりですね、あるいは称賛しているわけではないんですね。まあ、実際、少し前の先週お読みしたところです、先々週かな、お読みしたところ23節、マタイの少し前の10章の23節でイエス様は次のように語っておられます。23節、彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい。というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいってイエス様はおっしゃったんですね。イエス様はここで迫害を受けたら逃げずにですね、死ぬまでそこで戦いなさい、立ち向かいなさいとは言わなかった。次の町に逃れなさいと言っているんですね。私たちの使命というのはあくまでも福音を述べ伝えることであって、死ぬということが目的ではないんですね。イエス様は私たちが、まあ、いわゆる信仰の名のもとに、もっとはっきり言ってしまえば自分の名誉のために、自分の信仰が周りから認められて称賛される自分の名誉のために命を粗末にすること、あるいは無駄死にをすることをイエス様はここで言っている、望んでいるわけではないということなんです。むしろ命のある限り生きること、生きて福音を述べ伝えていくこと、イエス様は願っておられるのですね。しかし同時にですね、場合によってはイエス様、まずイエス様ご自身がそうであったように、イエス様が私たちの罪をあがなうためにどうしても十字架でご自分の命を捧げなければならなかったようにですね、たとえ自分の命を失うことになっても守らなければならない、優先しなければならない使命というものが私たちイエス様に従う者たちにはあるということもまた事実なんですね。そしてそういう時というのは神様が私たちに教えてくれる、それがその時だということは今はわからないかもしれないけれども、その時がもし来たら神様が必ず私たちに教えてくれます。また神様はそのために必要な信仰、勇気、力も私たちに与えてくれるでしょう。イエス様の弟子たちがそうであったようにですね。ですから私たちのなすべきことは死ぬことではなく生きるということなんですね。神様から与えられた命を精一杯生きて福音を述べ伝えること、これが私たちの使命ですね。そして殉教の話に戻りますけれども、殉教というのはですね、本来この主から与えられた命を精一杯生きるということのその延長線にあるもんじゃないでしょうか。 初めから死ぬということを目的に生きるというよりは、神様から与えられた命を神様のために、神様を愛するがゆえに一生懸命生きる、その先に、まあ、全員ではないですけれども、時として殉教と殉教というものがあるのではないかな。本来殉教の姿とはそういうものではないかな、最善を尽くして一生懸命生きた先にあるものが殉教だと思います。第2番目にですね、聖書は私たちが、まあ、いわゆる生まれ持った勇気とか、まあ、性格、気質、あるいはこの意欲だけではイエス様にキリストに従うことができないということを、その事実を明らかにしていますよね。たとえ、ペテロが言いましたよね。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。まあ、ペテロは言ったわけですけれども、そう言った後ペテロどうなったでしょうか。ペテロはイエス様の言葉通りですね、まさに舌の根も乾かないうちに、三度もイエス様のことを知らないと言ってしまったわけですよね。それは自分がイエス様の仲間であるということを見透かされてですね、自分も同じように捕まることを彼は恐れた。だからイエス様を知らない。彼は三度言うことになってしまった。けれども、ここで私たちが注目すべきことは、そんな彼をですね、イエス様がその後、どう取り扱われたか、ということだと思うんです。イエス様は今日の御言葉のその言葉通りですね、ご自分を知らないと言ったペテロを裁かれたでしょうか。ペテロ、私が前に言ったことを覚えているか。私のことを人の前で知らないというようなものは天の父なる神の前で私も知らないと言うと言ったよなと、お前が来た時にはそのように同じようにするから覚悟しておきなさい。そんなことをイエス様はおっしゃらなかったんですね。イエス様はなんとペテロを許した。許しただけではなくて、自分の不甲斐なさ、自分の弱さに打ちのめされていたペテロに寄り添ってくださった。そしてなんと再び自分の羊を飼うように、教会を支える岩となるように、まさにペテロ岩となるように彼を慰めて、そして彼を励まして、彼にもう一度ですね、生きる意味とそして使命をお与えになった。そのイエス様の言葉にですね、ペテロはもう一度立ち上がっていくわけですよね。そして初代教会のまさに設立、そして発展に尽力を尽くしました。ペテロなくして初代教会はなかったと言ってもいいくらい、彼はまさに教会の土台としての働きを全うしていくわけですね。で、そんなペテロはですね、晩年ローマにおいて、まあ、殉教した、まあ、つまりその信仰ゆえに殺されたというふうに伝えられています。で、彼が処刑される際にですね、こう言ったそうなんですね、自分は一度キリストを裏切っている、私は一度主を裏切った否んだものであるから、その主とイエス様と同じ十字架では主に申し訳ない、だから私を十字架につけるときには逆さ十字にしてくれるように、逆さまに十字架を立てるように、彼が自らそのように頼んだ、まあ、伝説では伝えられているんですね。まあ、絵なんかにもね、残ってますけれども、でもちろんこの逆さ十字に関しては、もしかしたら後から創作されたね、ものではないかっていう、そういう、まあ、見解意見ももちろんあるんですけれども、でも少なくともですね、そのような、まあ、言い伝えや伝説が残るほどですね、ペテロは最後まで迫害に屈することがなかった。キリストの福音を述べ伝えたということではないでしょうか。そしてこのペテロからですね、私たちが教えられることがあると思います。それは、自分の信仰が認められるために、自分の信仰が認められて救われるために、私たちは迫害に耐えて殉教するんじゃないっていうことですよね。むしろ、すでに救われている。すでに愛されている。すでに救われているからこそ、約束されているからこそ、迫害に耐え殉教することができるということ、このペテロの生涯を私たちに伝えているのではないでしょうか。自分の勇気あるいは努力、 この意欲とかですね、そういったものによって今日の御言葉をですね、私たちが守ろうとしたら、達成しようとしたら、私たちはおそらくみんなつまずくことになると思います。ペテロのように目の前にまだ危機が迫ってない時には私は命を捨てますなんてね、口で言うことはできるかもしれないけれども、いざそういったものが目の前に迫ってきた時に、もし私たちが自分の中にある勇気とか努力とか意欲でそれを乗り越えようとしたら、私たちはみんなペテロのようにつまずくことになると思うんですね。けれどもペテロのように自分の弱さや愚かさを正直に認めて、そして同時にそこにある神様の圧倒的な恵みと愛に目を留めて、その力強い御手の下に私たちがへりくだるならば、神様は私たちをその恵みによって内側から作り変えてくださる。ペテロがそうであったように、そしてあらゆる迫害と困難に打ち勝つ力、信仰、神様は与えてくださいます。今日は最後にですね、そのペテロが書き残した手紙の一節を皆さんにご紹介して、そしてお祈りして閉じたいと思うんですね。ペテロの手紙第1の5章の6節から10節です。ペテロの手紙の第1の5章の6節から10節、ちょっとここだけ、画面に、出しましょうかね。ちょっとお待ちくださいね。はい、ここだけ少し画面に今出したいと思います。はい、ペテロの手紙の第1、5章の6節10節のこの御言葉を最後にですね、皆さんにお読みしたいと思います。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。きっとペテロは自分のことを振り返りながらこの手紙を書いていると思うんですね。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。 ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。私たちの多くは、自分の利益を優先し、また自己保身のためにあらゆる言い訳をし、時に迫害を恐れて主を知らない者のように振る舞うことすらある、愚かで弱いものだと思います。けれどもそんな罪深い私たちのためにイエス様は今日もその命をかけて取りなしてくださっています。聖書はこのキリストの愛が、このキリストの真実の愛が、すなわち私たちのために流されたその血が私たちの罪を清める、私たちを作り変える証言しています。願わくはこのキリストの完全な愛が、全き愛が私たちの心を今日支配してくださいますように、私たちの心を満たし、私たちの心からあらゆる恐れを締め出してくださいますように、私たちを内側から作り変えて、そしてキリストの命に生きるものとをしてくださいますように、共に心を合わせて一言最後お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を覚え心から感謝いたします。私たちは勇気のないものです。目の前に恐ろしいことや死が迫った時に、果たしてあなたが十字架に向かわれたように私たちは毅然と立つことができるか不安です。自信がありません。しかしそんな弱い私たちであっても、あなたは目を留めてくださり、私たちを不動のものとしてくださると約束してくださいました。それはあなたの力によることであります。私たちがもしあなたの皆のゆえに命を捨てることができるとしたら、 それはあなたの力が私たちのうちに満ちているからです。それはあなたのすべて栄光です。神様、どうぞその栄光にあなたの命に私たちを生きるものとしてくださいますように。どうぞ私たちを励まし助け、今日も導いてくださいますように。どうぞ私たちのこの命を通してあなたの栄光を表すものと、あなたが、さらに成長させてくださいますように、祝してくださいますようお願いいたします。ここに集われたお一人お一人のその心をあなたの愛で満たし、また導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。